感謝の雑談よ
よ。夜も更けてまいりましたが、今日元気ですね。
元気な声を出してしまいましたね。
いいですね。元気です。いや、いいですよ。本当にもう、きっと、お部屋でね、うん、ご家族の方々が、またちょっと迷い潜めてるのが、僕もありありと見えますけどもね。
本当、でも今日は犬吠えてないですね。
今日は犬吠えてない。前回犬吠えてたんでね。
そう、今日おとなしくして
る。いつも名前忘れるんですけど、何でしたっけ？レン君でしたっけ？
レン君です、
ね。今日はちょっとお腹も満たされてるんでしょうかということでございましてね。
きっとそうです。
そうですよね。いやいや、もう早速ですけど、ちょっとね、気になる話題をね、紹介していきたいんですけれども、
はい、
まあ、銭湯、まあ、くるみさんなんかもスーパー銭湯とかは行かれますかね？
あ、福の湯にはたまに行きます。
なんか福の湯の話はなんかうちの番組でもね、ちょっとしてたかなと思いますけどね。
そう、福の湯と前、何だったかな、お風呂屋さんがありましたよね。
それって極楽湯のこと言ってます？
そう。
少しの極楽湯行ったことあります？
1回か2回ぐらい行ったことある気がします。
本当、あのね、ヤマダ電機の近くだったよね。
そう。
今もマンションになってますけど。
今もあるんですか？
いや、もう今マンションになってるんですよ。
あ、そうなんだ。だ
もう極楽でなくなって、もうだいぶ経つけどね。10年とは言わ、いや、でも震災が10年でしょ、もう。震災より前になくなってたような気がするんですけどね。
ああ、
だけんがクルーさん行ったことあったかなっていう感じぐらいの僕は記憶なんですけどね。
そう。小学校の時にね、多分、はとこたちと一緒に行ったんですよ、ね。あ、
本当に。いや、本当だ。僕はよく、極楽湯によく行ってて、で、ほどなくして福の湯ができたんじゃないかなっていう感じで。まあ、そっから先に、ね、福の湯、もうだけスーパー銭湯っつったらね、もう今だけになったんで、長崎はね。
ですね。
うん、まあ、今もそちらにね、通われてる方も多いと思いますけれども、まあ、その中でね、やっぱりこう、ほら、僕の中のイメージとしては、銭湯に上がったら、まずですね、瓶のコーヒー牛乳とか飲むのが好きで。
いや、私もです。
やっぱりそう？なんかこう、なんていうんですかね、こう、普通の、このドリンクじゃないんだよね、僕の中では。
ね、
どう思います？
いや、やっぱアニメの影響かなって。
アニメでそういうシーンがあるの？
そう、よくあのサザエさんとかでもさ、お風呂上がりとかに牛乳飲んだりとか。
なるほど。そう、あ、まあ、ベーシックなとこ来ましたね。なんかもうくるみちゃんがもうアニメっていうから、もうすごい僕は知らないアニメを出してくるかなと思ったら、もうサザエさんという来たという。
いやいや、もうだって子供の時からですよ、お風呂上がりには瓶の牛乳を飲むっていうのもアニメーションですり込まれてるわけですよ。
すり込まれてるね、確かにね。
まあ、それでね、セーラームーンとか、なんか他のね、テニスの王子様とか、最近の漫画とかでも、はい、温泉のシーンがあったら絶対みんな瓶の牛乳飲んでると思いますよ。
はい、すげーな、もうそれぐらいもすり込み現象やね、これ。
そう、完全にすり込まれとる。
ああ、いや、まあ、そうじゃないですか。僕だってそうですよ。アニメ見ない僕でも。なんか美味しいじゃないですか、やっぱり風呂上がりのコーヒー牛乳。まあ、コーヒー牛乳にとどまらず普通の牛乳もあるし、なんかフルーツ牛乳みたいなのもあったりするじゃないですかね。
ありますね。
まあ、これが美味しかったりするんですが、
うん、
で、実はあるツイッターでね、こういった文言が話題になってまして、
はい、
この、銭湯で当たり前のように飲めると思われている瓶牛乳ですが、実は販売するには保健所の許可がいりますと。先月から、これ、7月4日だから、そうですね、先月から届け出だけに変更されましたが、まあ、6月からはってことですね。新たに販売したい場合は、食品衛生責任者の設置が必要になりますと。意外と販売のハードルが高い瓶牛乳、銭湯で見かけたらぜひ味わってみてくださいというね、ツイッターが話題になってまして、まあ、厚生労働省によると、牛乳を販売するには以前は営業許可が必要だったと。その理由については、担当者は、食中毒を発生しないように温度管理が必要なためと話していると。で、先月6月1日からは食品衛生表法が改正となり、届け出制へと変更になったと。食中毒発生件数の推移などを考慮した結果だというと。以前に営業許可を得ていた販売者は手続きは不要と。なお、新たに届け出をするには、お店ごとに専任の食品衛生責任者の資格を持つ人を置かなければならないという。これはちょっと。
すごいな。
意外と狭き門だったという。
でもなんかどこのね、銭湯にもあるような感じがしますけど。
そう、だから昔は、良かったんだよね。それまでは。営業だから今度新たに6月1日以降に届け出をする人にはそういうのが必要になってくるという。
へえ、まあでも確かに瓶の牛乳ってなかなか お風呂屋さん以外で見かけないですよね。
そうかもね、本当にお風呂屋さんか本当にもう牛乳屋さんというかの飲食なんていうのかな。
そうそう、たまになんか瓶の牛乳くれたりしますよね、うん、牛乳屋さん。
そうそうそうそうそうそう、本当牛乳屋さんっていうイメージとその銭湯というか、うん、イメージやもんね。
そうですよね。
うん、だから本当にそれぐらい、まあ狭き門というか、なんていうかハードルが高いというか。
大変だな。
大変ですよね。だからこれから銭湯する人はそういう責任、食品衛生管理者を置かないといけないってことですね。
でもやっぱり銭湯にはね、うん、ちょっとどんなに高いハードルであっても、うん、瓶の牛乳は置いてほしいですよね。
やっぱ置いてほしいよね。わかるよ。置いてほしい。
箔がつく。
あ、そう、箔つくね。なんかさ、普通に自動販売機のジュースだけだったらちょっとテンション下がるよね。
うん。お風呂感がないですもんね。
お風呂感ね、お風呂感。わかるよ。
現実的な感じがしないです
もんね。そうね、確かに。なんかやっぱちょっとこうね、銭湯というとちょっと別次元というかさ。
そうそうそうそう。
なんかね、こう、そこでこう、別次元でリラックスできるっていう空間っていう感じもするし。
うん。
ね、だからそういう意味で言うとやっぱ置いててほしいですよね。
いや、絶対置いててほしい。
ね。ちなみになんですけど、くるみさんは服の上で行くと、例えばなんかこう、なんかほら、岩盤浴とかもあるでしょ？
うんうん、
そんなのも行ったりするんですか？
します。もう絶対岩盤浴行きますね。
岩盤浴って行ったことないんですよ。
本当ですか？
もう本当に普通にお風呂入るだけなんですけど。
サウナとかも入らないんですか？
いやいや、お風呂の中のサウナ入るよ。
うんうん、
お風呂の中のサウナ入るけれども、その岩盤浴。要するに、着衣っていうか、洋服着た状態で入るんですかね、それって。
そうですね。もう岩の上に寝るって感じです。
岩の上に寝るの？
なんか遠赤外線が出てる石の上に。うん。寝転がって汗をかくっていう。
それサウナぐらいの気温っていうか、温度があるの？
いや、温度設定はいろいろあって、なんか過ごしやすいちょっとあったかい部屋とか、
はいはい、
めっちゃムシムシする部屋とか、うん、ムシムシの上にめっちゃ暑い部屋とか、
あ、いろんな
部屋、ロウリュっていうもう死ぬほど暑い部屋とかいろいろあって、
はいはいはいはい。
で、まあその時のテンションとか、はい、ちょっと暑いとこ行きたいなとか、いや、ちょっと涼しいとこで休もうかなとか、
はい、
そんな感じで選んで、汗をかく。
寝転がるわけだ。
寝転がる。まあでも、ふかふかしてる、石の上だから全然寝心地は良くないです
ね、うん。そうよね、そりゃそうだよね。うん、まあ寝られても困るって感じかな。
ですけど、そうそうそう。
ね、そこでね。
でもね、なんていうんですか、整う感じがするんですよ、今話題の。
整う。なるほどね。
整う。
あ、でもやっぱそうかもしれない。やっぱこう、サウナっていうか、そういうとこでこう、長い時間いると、ね、こう、汗もかくし、代謝も良くなるして、うん、なるしね。
そうそうそうそう。
はぁ。それは、で、めっちゃ汗かくでしょ？それでなんかこう、シャワーとか浴びるんですか？
本当は、体を拭くだけでいいんですよ。岩盤浴
の後。あ、そうなの？
そう、汗かいても、ベタベタしないんですよ。
なんでやろうね、そういう。そういう効果がある。
そういうね、効果があるみたいで。
でも出るのは自分の汗でしょ？自分の汗が出るから、本当に言うとその汗ってベタベタするもんかなって俺イメージあるんですけどね。
そうそう。ベタベタしないんですよ。びっくりするぐらい。
そうなん。
だからもう、本当はタオルで拭くだけでいいけど、気になる人はシャワー、普通の岩盤浴の、だけやってるところだと、
はいはい、
体拭いて、気になる人はシャワー浴びてくださいねって。そう。言うんですけど、はいはい、服の湯はお風呂もついてるので、もう汗かきまくった後にお風呂入って終わるみたいな。はい
はい、ああ、なるほど。あ、そうかそうかそうか。で、それって、あれかね、岩盤浴直通で行けないでしょ？行けるのかな？
行けます行けます。
あ、行けるんだ。あ、全然知らん。
大丈夫です。岩盤浴だけでも大丈夫。
あ、全然知らんやった。あ、じゃあいいですね。じゃあ本当にもう、それでお風呂入りたいっていう人はそのまま入ればいいしって感じで。
そうそうそうそうそう。
ああ、そうなんだ。でもいいですよね、そうやってこうね、こう汗を流すっていうことは。
そう、めっちゃ寒い時期に行くとかなり体ポカポカします。
あ、でもそうよね、そうだって、なんかこう長い時間ずっといたらね、本当にいいよね。まあ、そして、まあ、そこでほらレストランみたいなのもあるから。
そうなんですよ
ね、美味しいもの。
店があった時はね、もっと良かったんだけど、
あ、今はね多分ないよね。
そう、コロナの影響でビュッフェはもうないので、そこは残念ですけどね。
そうなんですよね、なかなか大変ですよ。
うん、
ねえ、いや僕もそう言われると本当に温泉とかに行きたくなりますね。本当銭湯でもいいですけども。
そう、やっぱ暑い時にお風呂入るっていうのもなかなかね。 いいですよね。
おつですよ。それこそ、また服のような話になりますけど、露天とかあるでしょ。
はい、はい、はい
はい。で、ごめんなさいね。寒い時に、この、まあ、寒いとか言いながら露天に入るのもいいんですけど、この暑い時に、はい、あ、暑い暑い言いながら露天に入るのまたこれまたいいというね。どっちみちいいんだよね、これね。
どっちみち、まあ、だってお風呂だからね。
そうそう。
またシャワー浴びればいいし。
またシャワー浴びればいいので、全然いいんですよ。なんか、ちょっとやっぱり、夏の夜なんかは、全然ほら、例えば、なんかこう、はい、お風呂に入らずとも、こう、腰掛けでね、野外の腰、いや、露天の椅子とかで腰掛けで、しばらくこう、ぼーっとしてても全然寒くないし、いいじゃないですか。
いいよね、あれ、本当に。
ずっとぼーっとしとってから、またお風呂に入ればいいっていう、はい、なんかこう、その、なんですかね、まさに整うんだよね、それ、精神的にもさ。こう何もせずにぼーっとするっていうのもいい時間と言いますからね。
私あと朝風呂が好きなんです
よ。お、朝風呂いいですね。
そう、友達が家に泊まりに来た時とか、うん、まあね、お風呂入らないでそのままお酒飲んで寝ちゃったりとかしたら、
はいはいはい、
まあ朝お酒も抜けてきた10時ぐらいとかに、はい、お風呂行こっかっつって、
あ、いいね、
お風呂行って部屋で出たばっかりの空を眺めながらこう、
でもいいね、いいね。
そう。
朝風呂って気持ちいいね、それ。
ああ、めっちゃ気持ちいいですよ。人も少ないしですね。
ああ、それは俺も意外と経験したことないかもしれんな。なんか、いいと思う、それ。朝からそのなんか気持ち、ね、気分も気持ちよくなって、体も綺麗になるし。
そう。
ああ、いいね。なんか旅館とかに泊まってですね、旅館も結構さ、はい、なんていうのかな、こう、朝風呂向けで結構早くから朝、お風呂入ってた、できたりするんですよね。朝6時くらいから入ってたりとかさ。それで、何度か、一回、人生で一回か二回ぐらいしかないですね。なんかもう前、旅館ってなると飲むでしょ、どうしても。
うんうんうん、
朝風呂やりたいな、やりたいなって思いながら、酔いつぶれて結局できないっていう、そういうことばっかりなんですよね。やりたい、やりたいと思いながらできないっていう。
なんかね、どっちを優先するかみたいな。
あ、まあまあ、そうですよね。本当は温泉ですから、やっぱりね、お風呂に入るのがいいんでしょうけどね、もうついついね、もう、ハメ外しちゃうっていう、ね、やつなんですけどね。
そういう魔力がありますよ。
魔力があります
よ。予感っていうか。
よくないですよね。まあ本当も。もう節制をね、しないといけないんですけどもね。いやいや、まあまあ、ところでですけれども、
はい。
なんか先ほど冒頭でね、なんかちょっと、なんか引っ越しをするとなんかね、そういう話をしてましたけれども、
お引っ越しを。
今ね、ご実家に住んどるということなんですけれども、
そうです。山の中に住んでおります。
住んでるって、盛り土はしてないということでね。
そうそうそうそう。う
ん、ねえ、どういったご事情で引っ越されるんですか？
実はですね。
はい。
この度、めでたく結婚することになりまして。
え？これは、なんと、今、ぬるっと言いましたよね。
ぬるっと。
ぬるっとすると重大なことを言いましたよ、今。
そうなんです。
なんと
ですね。
池崎くるみさん。
メンバー、みなみさんも結婚して、A ちゃんも結婚して、ついに私も結婚。
くるみさんも結婚。これは、ちょっと待って、こんなところでぬるっと、もう番組の中盤に入ろうとしてる時に、このタイミングで。
そう。
いや、おめでとうございます。
いやー、もうなんか A ちゃんに遅れること何年ですか？ 5、6年。
ああ、いやいやいや、A ちゃんってもどんぐらい前かな。でもね、本当そうですよね。そうですか。いや、これおめでたい。
結婚することなんかあんまり現実感はないんですけど、
ね。そうですか。じゃあということは、じゃあ結婚をするために、まあまあ、要するにもう一緒に住むために引っ越しということですか？
そうお引っ越し。
あら。
をしなきゃと思
って。あらららららそうですか。
そう、それで冒頭の話に戻るんですよ。大雨とかで水害とかもあるじゃないですか、はい、長崎って。
はいはい。
だから住む場所も、そういう、まあ、災害とかで、被害に遭わないような場所がいいよねって思ってて。
おー、なるほどね。だから物件選びも結構慎重ですね、そしたら。
ですね、まだ、なんか、もう、半年以上前からずっと、うん、あ、こういう家もいいな、ああいう家もいいなって見てるんですけど。
なるほど。
なかなかね、私のなんかこう、
うん、
あそこがいい、あれがいい、これもいいみたいな感じで、条件が、レッペになるから。
なるほど。難しいですね。
そうだ。相手の方がですね、うん、結局どれが一番重要なのみたいな。
あ、でもさ、もう言えばキリがないですよね。
そうなんです。一番大事なのは家賃だよって言って。
ああ、まあお金はね、確かにそれは大事です。
そうそう、予算内に収まることが絶対条件だよって。
はいはいはいはいはい。なるほどね。あれですよね。今もう、くるみさんもね、普通にもう、サラリーマン中でちょっと、OL でやってらっしゃるでしょ？
はい。
で、相手方さんも働いてらっしゃる。
ですですです。
現在、今、共働きといった状況なんですね。
そうなんですよ。
なるほど、なるほど、なるほど。まあ、そうは言っても、やっぱりね、ある程度、家賃もね、その、こうね、自分たちの見合わないところに住むわけにもいかないですしね。
そう
ですよね。まあ、でもほら、くるみさんほら、全く実家から出たことないわけではないですし、それどころかもう海外に飛び出してますから。
そうなんです。
もういろんな環境を住んでるから、
うん、
ある程度の、なんですかね、こう、アゲインストな空気でも全然大丈夫なんじゃないですか。
そう、多分ね、大丈夫だと思います。そんなところで。
順応できるでしょ。
全然多分大丈夫。
うん。まあ、ただね、まあ、
正直。
うん。慣れていくって感じかな、徐々に。
でもやっぱり一人で暮らすじゃなくて二人で暮らすじゃないですか。
それが今までと違うって感じですよね。
そう、でまあシェアハウスに住んでたから、
はい、
ね、そういうのはちょっと違うかもしれないけど、
まあ、
シェアハウスに住んでたからこそお風呂とトイレは絶対別じゃないといけないってことが分かったんです
。あ、そういうこだわりをだから経験してきてるわけだ。
そう、
なるほど。
朝とか、めっちゃ急いでる時に朝風呂入られたら、お風呂とトイレが一緒だと絶対大変じゃないですか。
そういうことですよね。ユニットバスだったら確かに。
そう。で逆にトイレがすごい長くって、シャワー浴びないとかあるかもしれないし。
まあ、もちろんあるよね、そういうことも。
でトイレとお風呂が一緒の席って大体洗面台も一緒じゃないですか。
あ、そうだね。じゃあもう全部できないじゃん。
そう、身支度。共働きなのに身支度はね。できないよって。
そうなりますよね。
なっちゃうか、絶対トイレとお風呂は別。
ああ、もうこれもじゃあもうさ、もうこれ最低条件ですね。じゃあ過去の経験から踏まえてね。
そうそう。
なるほど、もう一人暮らしじゃないんだから。
できることならば、っていうか、脱衣所が欲しい。
脱衣所か、
はい。
なんかその今のところこう、まあ、半年ぐらいも見てるって言ってますけど、
はい。
何個か候補はこう絞れてきてるんですか？
なんかそんなに真面目に見てないんですけど、まあありはするんですよね。ただちょっと古いかなっていう。
なるほど。なんかこう脱衣所周りなんかはなんかチェックしたんですか？
ありました。だいたい結構ありました。お風呂と脱衣所とトイレ別でっていうところは結構あったんだけど、家賃がね。
まあ、家賃っていうのもやっぱほらなんていうのかな、アクセス次第とかにもよるでしょう。
そうですね。
ね、どこ、なんかこう、駅に近かったりだとか、なんか街に徒歩圏内だったりすると、やっぱちょっと家賃はおのずと高くなるというね。
そうなんですよね。絶対、車があるので、駐車場がついてて、駐車場代も含めていくらまでがいいっていう希望があって。
ああ、なるほど。
それがね、ちょっとなかなか叶わないんですよね。
駐車場が加わると、これが1万5千円とかね、ちょっと上がったりしますからね。
そうそう。
なるほどね。実際どうなんですか？もし、そのね、二人で住むとなったら、車は二台持ちになるの？
いや、1台です。
1台になるの？
一台持ってる車だけ。
ああ、そうなんですね。まあ、じゃあ、駐車場1台分だけって感じで。
ですね。あと、バイクが、彼が原付バイクで通勤しているので、まあバイク、まあでも車が置けるんだったら1台ぐらいバイクも置けるやろっていう。
まあそうですよね。置ける。全然大丈夫ですよ。原付バイクぐらいだったら。
そんな心持ちで置けます。
まあいいでしょう。まあどうせね、共働きでね、全く一緒に同じ時間帯出るわけじゃないんでしょうから、それぞれ出るとしたら、やっぱりどうしても2台何かそういうこう、自動車系がないとね、バイクなりなんなりね。
ですね。
そうですか。どうですか。あとはその、まあ、くるみさんはなんか選考基準として、まあ、トイレ風呂絶対別、脱衣所があってほしい。あとなんかこう、希望はあるんですか？
コンロが2つ口ぐらいはあってほしい。
ああ、コンロね。はい。まあ、料理もしないといけないしね。
そうなんですよね。二口は欲しいな、一口じゃなくてと思ってますね。
なるほどね。台所ってね、やっぱり広い方がいいって言いますよね。
そう。
やっぱりね、そのまあコンロも含め、そのこう調理場、シンクがある程度広くないとっていうね。
そうなんですよ。食洗機とか置けるようなスペースがね、あればいいなと思うけど、絶対ないんですよ、それは。
食洗機か。なるほどね。 食洗機ね。あの、実家は食洗機なんですか？
いや、備え付けの食洗機があったんですけど、もう壊れてしまって。
あらら。
部品がないからそのまま修理してないんですけど。
あ、備え付け、すごいね。
いや、でもやっぱ食洗機は便利ですよね。
我が家食洗機なんですけど、うちは。まああの、まあなんていうの、もうほんとね、こういうのって人間が、しなくてもやってくれるってほんと便利だなと思いますよ。
ほんとに、やっぱり、喧嘩の種は、ことごとく潰していきたい、ね。
喧嘩の種、どういうことそれ。
なんかこう、家事の分担とかで喧嘩するってよく、
はい、
あの、エッセイコミックとかで書いてあるから。
なるほど。
なんか、私すごいズボラな女なんで、
あら。
皿洗いも嫌いだし、洗濯物も嫌いだし。
だから、あの、彼にやってもらいたいっていうのが、思惑なんですね。
そうですね。
ね。なるほど。そういうところで、まあまあ、ありますよね。折衝はどうしてもね。
そうですね。
そういう意味でも、その、喧嘩の種を潰していくには、食洗機とかで自動でやってくれればだいぶ楽ですもんね。
そうそう。どっちかやるかで揉めるぐらいだったら、やりたくないんだったら、食洗機買おうよ、買おうよ、みたいな。
なるほどね。そっか、食洗機でも置くとなると、ある程度スペースがないとね、あれですもんね。
そうなんですよね。
ちなみに、料理はどうなんですか？料理やりますか？
料理。
うん。作るのは。
料理ね。作ると思います。でも、うん、そうですね。作ると思うし。
うん。
あの、もう、彼はこのラジオ聞いてないんで全然言うんですけど。
まあ、僕は複雑な心境ですけど、より多くの人に伝えたい。これがラジオの締めだと思ってますけど、彼は聞いてない。まあ、でもいいでしょ。
そう。
この際だから言っちゃいましょう。ね、うちかラジオですから、うちもね。はい。
そう、はい。あの、料理をね、
うん、
やってくれる旦那さんになってほしいと思って。
お、ちょっと待って、あ、じゃあ料理を、まあ、クルちゃんもしたり、するけれども、でも、実はやってほしいと。うん
そう。
え、それは何ですか？今までの、まあ、このお付き合いしてきた中で、そういったこう、あ、この人やってもらいたいなっていう、なんかこう、エピソードみたいな、垣間見えるシーンとかあったってことですか？
なんか、料理をしてくれる旦那さんにものすごい憧れがあって。
なるほど。
で、前の職場とかで、なんか旦那さんがお弁当を作ってくれた、お弁当を持ってきてくれる人とか。で、今日は旦那さんが料理の担当の日だからとか言ってる人がいて、あ、そういうのやっぱ共働きだと大事だよね。
まあ素敵な旦那さんですね。
そう、だから俺もするけど、旦那さんもするみたいな感じがいいなと思っていて。
あ、なるほど。なんか具体的に例えばこうなんか、料理を作ってくれたとかそういったことではなくて、過去に。
あ、いえいえ。
あ、なるほど。作ってほしいなという。
作ってほしいっていうか。
うん。
まあ、デートの時とかに、はい、まあ、コロナ禍で外に出られない時とか、
はい、
お家で一緒に何々作ろうよとか、
あ、素敵じゃないですか、それ。
そう、お菓子作ろうよ。
あ、いいね。
で、作るんですよ。
あ、それいいじゃないですか。
そう。
なんか、
多分もう、5回ぐらい作ったかな、何かいろいろ。
あ、そういうのを作ってるのね、2人でそういうことを。
そう。
なんて素敵なエピソードじゃないですか。
で、私は、あれなんですよ。カレーに作ってもらうんですよ。
カレーに作ってもらう。
そう、カレーが例えば何かを切ったりとか、
はいはい、
混ぜたりとか、
はい、
揚げたりとかしてる間に、
うん、
私は道具を出して、
あ、
次これね。
あ、
次これ。
あ、もうじゃあもう実際本当もうなんていうの、あなたはあの医者でいう助手みたいな、メスって言われたらメスをあげるみたいな。
そう。
あ、そうなの。
フォローをしまくって。
うん。で、作ってもらう的、もらうと二人でも作るけれども、実質、
その。私の役割は、フォロー、
うん。あ、なんだ、じゃあ全然やってるじゃないですか。
そう。
それ全然じゃあもう、現実的にできるんじゃないですか、それは多分。
うん、多分大丈夫なんじゃないかな。
いや、全くやったことないのかなって思ったんですけど、そういうふうに一緒にやってくれてるのであれば。
そう。トレーニングしてきました。
トレーニングした。もういかにも私が調教してます的な感じで出てますけれども。
いや、もう最初からね、そういうことができる人なんですけど。
あ、だから結構、ご自身も好きなのかな？
料理とか作る。そうですね。ただ結構こだわりが強いとかがあるので、なんか調味料の置き場所とかね、まあ、気になるみたいですね。
だから、わかりますよ。男子の方が料理をしだすとこだわるっていうね。
そういう
ところがあるんで、それをうまく利用していいんじゃないですか？
ですね。もう、まあ、極力口出ししないようにしてます。だから野菜の切り方とか、
うん、
そこそんなにしてるのとか思っても、
うん、
まあいっか。
なるほどなるほど。
やってくれてるし。
まあまあ作ってくれてるからということで。
そうそうそう。なんなら食費の管理もしてもらいたいぐらいですよ。
おお、お金の管理？食費？
そう、 そうそうそうそう。
おお、すごいな。いや、なんかもう、やば、いや、いや、いいですよ。ちょっとこう、今日この番組1位、今、ほっこりしてますよ。すごく今、熱々な会話いただいてますよ、非常に。
そうです。もう、やってよって感じですよ。
いいですね。いや、いいな。ちょっと今もう、ね、今、話ありましたけど、食費みたいなの。もう、この番組はね、なんていうんですかね、こう、長崎市民 FM のもう、ワイドショーといっても過言じゃないんで、僕、井上幸三と言われてるんで、ガンガン聞かせていただきますけど、もう、この際ですから、もう聞いてないでしょ、彼氏ね。はい、聞いてないから、僕、言いますよね。
は
い、
大丈夫、大丈夫。
今後のその、まあ、見通しというかね、やっぱ方針として、その、こう、お金の管理。ここも大事じゃないですか、はい、家族としてね。
うん。うん。
先ほど食費は任せてもいいかなと思ってますけど、そういったこう生活費とか、給料が出た時の管理とか、これどういうふうに考えてますか？
今話してるのは、
うん、
給料日に、
うん、
あ、給料日か。給料日に、予算会議をしようって話をしてます。
予算会議？おお、すご！
そう。
これどういったふうに？
明細もらうじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、今月はこんな状況だ。
うん。
で、家賃とか、光熱費とか、カードの支払いとか、全部差し引いて、残ったのはこんだけだ。で、こんだけは食費に分けようね。で、こんだけずつがお小遣いね、みたいな。
ほう。
でも、最初から話してる残業代は小遣いにしようって言ってます。
すごい、ちゃんと明確にもうされてるわ。
そうそう。
残業代はおこ、自分、それぞれのおのおののお小遣い。
そう、頑張った。自分が頑張って働いたのに使えないのは悲しいから、ちゃんと貯金する分は貯金して。
ああ、だからその残業以外の部分のところで、その、まあ、貯金も含めたところで、やりくりをやっていくと。
そうそうそうそう。
おー、いいですね。
そんな風に話してますね。
ああ、ということは、じゃあ、お互い開示し合うから、まあ、どっちが管理っていうよりも、まあ、あれかな、二人で、あれなのかな、今日共同で。
どっちも状況把握しとかないのは、ちょっと私が好きじゃないの。
なるほど、なるほど、なるほど。
だってどっちかが、なんでこんなにお金ないのにそんな風にしちゃうのとか、
うん、
なんでそんなに使っちゃったのとか、
うん、
なるぐらいだったら、最初からちゃんと、
うん、
ねえ、これとこれは自分の好きにしていいやつとか。
ああ、なるほどね。もう大広げにした方がいいんじゃないかと。
そうそう。でも、その、例えば、自分のお小遣いとかの範囲で貯金をしたりとか、うん、別のことをしたりとかっていうのはもう口出さない。
なるほど、なるほど。じゃあ、この予算会議をやろうっていうのは、クルさんの提案って感じなのかな？
ですね。やっぱりなんか、自分でも思うんですけど、自分がその給料をもらった日に、うん、
はい、
自分の大体の予算立てをしとくと、
うん、
気持ちが落ち着く。
あー、なるほど、なるほど。なんかちょっと前に言ってたよ。なんか予算じゃない、家計簿みたいなのを。
そう。
つけるつけてるつけてたなんか言ってたでしょ、
超簡単なやつを。
おうおう。まあそういったのもちょっとまあこういう話にも繋がってくる感じなんですかね。
うん、うん、うん。
今後の。
そうそうですね。
ためにね。
です。
そうですか。で、まあまあ、じゃあ、私ね、ご主人さんの、彼氏さんも、まあ、それに関しては納得してると。
まあ、いいよって言ってます。
優しいですね。ちなみになんかこう、その、彼氏さんが、の、これだけはこうしたいみたいな、なんか、まあ、別にお金のことに絡まなくてもいいんですけど、なんか、そんなこだわりみたいなのがあるんですか？
これだけはこうしたい。あ、なんか洗濯物の柔軟剤にめちゃくちゃこだわってて。
いいね、なんかそのいいね、この、小さなこだわりって言ったら怒られるかもしれないけど、いいですね。
そう、香りにね、めっちゃこだわりがあるんですよ。
ああ、なるほど、香りいいですね。
そう。で、なんだっけ、今も、実家いるけど、
うんうん、
自分と家族の洗濯物別にして、お気に入りの柔軟剤で洗濯をしてるんです
よ。え、自分のやつだけ。
そう。
こだわってるね、それ。
そう。正直めんどくせえな。
おい、わかんないよ、この番組。聞かれてるかもよ。大丈夫ですか？大丈夫ですか？
いや、めんどくせえと思ったんですけど、うん、いや、分けて洗うとかは絶対ないけど、
うん、
まあ、別に使いたいのがあるんだったら好きにしていい。
まあまあ一緒にもうそう入れていいかなと、同じその柔軟剤で。
そう一緒に洗ってくれるなら別にいいけど、言ってて。だけど、
うん、
私は絶対に乾燥機付きの洗濯機を買うって決めてるんですよ。
おー、いいじゃないか、乾燥機付き。
それだけは絶対に決めてるんです
よ。これはもう、これは絶対なんだ。
もう干すの嫌いだから。
なるほどですね。なるほど、なるほど。これは確かにね、思います。うちもですね、ドラム式洗濯機なんですけど、
はい。
まあ、ドラム式洗濯機はほら、乾燥もそのままやってくれるから、
うんうん。
まあ、あのね、なんかもうやっぱもう、まあ、歴史が変わりましたね。
そう。
言っちゃなんですけど、干さないでいいから。
そう、大変干すの。
そう。
取り込むのも嫌。
そう。やっぱりそうなの、やっぱそれがさ、でもさ、もう当たり前になってるじゃないですか。もう人、生活サイクルの中でさ、洗濯物干すっていうのが。
うんうん、そう。
で、雨のこと考えたりなんかいろいろしないといけないでしょ、
うんうん、
特にこういう季節なんかは、除湿機なんかも出したりとかしてさ、外に干してる方なんかは、天気を気にしつつとかね。
うん。
ところがもうこの、もうドラム式にしてから、もう世界変わって干すことがなくなりましたから。
そうなんですよ。
まあ、お布団とか毛布は別ですけど、まあでもそれでも大丈夫か、でもある程度のことはもう大丈夫だもんね。
そうですよ。まあ大きいやつとかランドリーに持っていけばいいです
ね。持っていけばいいしね。いや、だから本当にいいよ。これはね、やっぱり、なんていうのかね、こう、投資してでもある程度ある、高いお金を出してでも、ドラム式洗濯機の方が、効率が上がるかなと僕はお勧めしますね。
ですよね、ですよね。だから私も、いいって、
うん。
絶対に、私たちの仕事で繁忙期が来て、二人ともめっちゃ忙しくなった時に、閉鎖して、くるみ、あの時くるみが乾燥機付きの洗濯機買ってきてくれたことで、めっちゃ俺たちの生活楽になったって、土下座して、お礼を言う時来るから。
もう何ですか、もうちょっと結婚ってか一緒に住む前からもうすでにもうあなたが女王様でもう決まってるんですかね、もう。
土
下座って。
絶対に、
早いな。
切れ伏すほど、感謝する日が来る。でもなんで彼が渋るかって言うと、乾燥機を使うと柔軟剤の香りが飛ぶんですよね。
あ、でも僕もなんか分かるの、柔軟剤とか実際使ってないんであれなんですけど、やっぱちょっと影響薄れるのかな、乾燥すると。
そうらしいんですよ。なんか温度が高くなると香りって飛ぶらしくて。
あ、そうなんだ。あら、
それがすごいね、嫌みたいでですね。
やばっ、こだわりがぶつかってるぞ、これは、早くも。
そう。でも、なんか、乾燥機でも大丈夫な、香りのやつがあるらしいんですよ。
お、でも、それは彼にとって、お気に入りの匂いなのかね。
いや、なんか、それはまたちょっと邪道みたいな。
そうだ、こだわりがあるから、やっぱりさ、それじゃないっていうのがあるんでしょ、だから、ほんと。
そう。
難しい。
この中でいいものがあるとも限らないですしね。
なるほどね。お、これはちょっと早くもなんか課題ですね。これ一緒に住むにあたって。
そうなんだよ。だから、でも、私はめちゃくちゃ情報してるんですよ。
あ、情報。
いや、いいよって、別に柔軟剤も好きなの買っていい。高くても好きなの買えばいいって。
なるほど。
乾燥機使わなきゃいけなくなって、香りが飛ぶの嫌なんだったら飛ばないやつ買ってもいいし、なんならそのね、乾燥機で飛ぶんだったら、もう洗った後にスプレーするやつとかでもいいんじゃないのとか。
ああ、なるほどね。
いや、もう、ねえ、あなたはって我が家の香り担当になるから好きなのでいいんだよ。
香り担当、いいですね。
そう。
なんとかそれでこう、しのいでる感じですかね。
そうですね。
ああ、なるほどね。いや、僕も使ったことはないんですけど、ほら、洗濯機と、全自動の、洗濯機と上に乾燥機が別個ついてるやつがあるじゃないですか。
はい。
あれ使ったことないんだけど、ま、ああいうやり方も一つとしては手としてあるんですよね。
いや、でもあれは温度が、結局乾燥機って、温度を上げて乾かすじゃないですか。
はい。
一緒なんですよね。
え、あれは違うの？温度は上がらないの、あれ。
え？
え、その、別個のやつって。
いや、別個のやつもあったかくなる。
あったかくなるんだ。ああ、いや、ほら、結局ほら、なんていうかな。その、なんていうと。あ、でもさ、彼のやつは干さないといけないのか、普通に。いや、でも、匂いが取れるのが嫌なんだったら、もう普通にその洗濯機終わったら、彼のやつだけ干して、自分の責任で。で、くるみさんも普通にこう、乾燥機入れて、みたいな。みたいなね。
いや、ダメ。
ダメだ、やっぱり。
く場所がない。
やっぱもう一緒にもう全部してもうそれをまず干す場所を設けないまず。
そうですね。
なるほど。それはでもそうね、まあ、僕の実生活の中でいくとやっぱり乾燥ってすごく便利ですから。
便利。
匂いはもう置いとってもらうっていう感じかな。
でもスプレーとか香水とかでね、なんとかしてくれないかな。
いや、しかし、ね、こだわりの強い、やっぱそこだけは譲れないみたいなとかあるんだったら、あれですね、ちょっとなんか、まあ譲ってもらうこと願うしかないですね、本当に。
大丈夫です。そこはもう大丈夫です。そうです
。
もう納得してるんで。
もう、早いなぁ。もう、君たちの家庭はもう、くるみさんが上位になってるのも見えますね。
そんなことないですよ。
本当に。
いや
まあまあ、でもね、まあ、優しい彼なんでしょう。そうやってね、やっぱくるみさんのね、要望とかもね、受け入れつつも、ということでね、いうことで。
です。
いいですね。いいですね。こう、ちょっとこの話は、なかなか、止まらないですよ。ねえ、もうちょっと隠し、どうしようかな、これちょっと一回挟んだ方がいいかな、セーブデーソングス行こうかな。
行きましょうかね。
一回じゃセーブデーソングス行きましょうか。ちょっとまだまだ聞きたいことあるんですけどね。はい、はい、じゃあちょっと一回ちょっとお知らせ挟みたいと思います。
はい。